聖書をお読みします。創世記24章29節から67節。リベカには兄がいて、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て、泉のそばにいるその人のもとへ走って行った。彼は飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人が私にこう言われましたと言った。妹リベカの言葉を聞くと、すぐにその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のそば、ラクダのそばに立っていた。そこでラバンは言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、なぜ外に立っておられるのですか。私はお宿とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの荷が解かれ、ラクダに藁と飼料が与えられ、彼の足と一緒にいた従者たちの足を洗う水も与えられた。それから彼の前に食事が出されたが、彼は私の要件を話すまではいただきませんと言った。お話しくださいと言われて、彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は主人に羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻サラは年を取ってから主人に男の子を産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人はこう言って私に誓わせました。私が住んでいるこの地のカナン人の娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って、私の息子に妻を迎えなさい。そこで私は主人に申しました。もしかしたらその娘さんは私についてこないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前に歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に遣わし、あなたの旅を成功させてください。あなたは私の親族、私の父の家から私の息子に妻を迎えなさい。次のような時はあなたは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行った時に、もし彼らがあなたに娘を与えないなら、その時あなたは私の誓いから解かれる。今日私は泉のそばに来て言いました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください、私は泉のそばに立っています。若い娘が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、あなたのラクダにも水を汲みましょうと言ったなら、その娘さんこそ主が私の主人の息子のために定められた方です。私が心の中で言い終わらないうちに、なんとリベカさんが水がめを肩に乗せて出てきたのです。そして泉に降りていき、水を汲みました。それで私が、どうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを肩から下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は私の主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために私を確かな道に導いてくださったのです。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。もしそうでなければ、そうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。ラバンとベトエルは答えた。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りに、あなたのご主人の息子さんの妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。このしもべと共にいた従者たちは食べたり飲んだりしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは、私の主人のところへ帰らせてくださいと言った。 彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちのもとにとどまらせて、その後で行かせるようにしたいのですが、と言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、主人のところへ行けるように私を帰らせてください、と言った。彼らが答えた。娘を呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くか、と尋ねた。すると彼女は、はい、行きます、と答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母を、アブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れ帰った。一方、イサクはベール・ラハイ・ロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのであった。イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。彼が目を上げてみると、ちょうどラクダが近づいてきていた。リベカも目を上げ、イサクを見ると、ラクダから降り、しもべに尋ねた。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを手に取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、すぐる一週間も恵みのうちに支えられまして、こうして週の初めの日の礼拝へと導かれました。さまざまなことが私たちの毎日にありますけれども、こうして私たちの創造主であり、また贖い主であるあなたの御元に集められ、恵みのうちに安らい、心も体も豊かに養われるひとときを感謝いたします。いろいろなことがあっても、主を知る者とされた私たちには深い平安と喜びが与えられています。あなたがその大きな御手で私たちを支え、御国に至るまで確実に私たちを守ってくださると、私たちは御言葉に従って信じているからです。今日もどうぞその恵みに私たちを豊かに生かし、あなたをさらに知る者たちとしてくださいますよう、またあなたに対する正しい恐れを持って、あなたを礼拝する者たちでありますように、御前にもし悔い改めるべきことがありますならば、それを正直に認めて、あなたがくださった御子イエス様の十字架のもとに行くことができますように、そしてどうぞ主の犠牲の地を通して清められる幸いと喜びを、また新たに知る者たちとさせてください。そしてどうぞあなたの心を分かち合っていただいた者たちとして、あなたの御心がさらに地になるために、この身を捧げる者たちであることができますように。体調を崩してこの場に来ることのできない方々、癒しを求めている方々に、どうぞ主の豊かな帰り身と癒しとお与えくださいますようにお願いいたします。これからの時を御霊なる神様にお委ねして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イサクの結婚に関する創世記の24章であります。前回の28節までの部分を2回に分けて読みましたけれども、今日は残りの部分を一気に見てまいりたいと思います。先ほどの朗読でお分かりの通り、今日の箇所にはこれまでの内容をもう一度語り直す部分が多く含まれています。アブラハムはすでに妻サラを失い、息子はイサク一人でした。そのイサクを通して神はアブラハムの子孫を大いに増やすと約束されました。そこで緊急の課題となってくるのは、 息子イサクの結婚ということですね。アブラハムは周りに住む偶像礼拝を行うカナン人からではなく、私の国、私の親族のところへ行ってイサクに妻を迎えよと家の最年長のしもべに命じました。その際アブラハムはこう言いました。イサクを私の出身地に連れ戻してはならない。イサクは神が与えたこの約束の地にとどまらなければならない。したがってイサクの妻となる人は同じ信仰に立ってこの地に来る人でなければならない。この約束を与えた神はあなたの行く先に御使いを遣わして導いてくださるのだから、あなたはその神に信頼して行きなさいと、こう言われてしもべはこの使命に向かっていきました。彼は前回の箇所で祈りを持ってことにあたり、神様の不思議な導きによってイサクの妻となるべき人リベカを見出しました。今日はその続きの部分となります。さてリベカを見出しましたが、彼にはまだ大きな責任が残っています。それは彼女の家に行って彼女のこの家族の承諾を得ること、そしてリベカ自身の同意を得ることです。リベカが家に戻りアブラハムのしもべとのやり取りを告げると、まずリベカの兄ラバンが出てきました。このラバンという人は皆様もすでにご存知でありましょう。後の29章から31章に出てきますが、そこから分かることはラバンはずる賢い人、そして計算高い人ということですね。ここでも彼がアブラハムのしもべを急いで迎えに行った理由として30節に、彼は飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、それを見てというふうに書かれています。貴重で高価な装飾品を見て飛んでいったというような書き方がされています。ラバンは31節で、どうぞおいでください、主に祝福された方、なぜ外に立っておられるのですか、私はお宿とラクダのための場所を用意しておりますと言って、アブラハムのしもべを迎え入れ、ラクダには飼料を、また彼とその従者には足を洗う水を与え食事を提供しました。しかししもべは私の要件を話すまではいただきませんと言います。長旅をしてきて疲れを癒したいところですが、彼はそんなことよりも使命遂行を優先する人であったということがここにあります。そしてこの後しばらくの部分は前回までの内容を語り直したものとなっています。今日の私たちからすると冗長と思われるかもしれませんが、当時は朗読されたものを聞いて聖書のメッセージを受け取りました。そのような人々にとってこのような繰り返しはむしろインパクトを与えるもの、そして大事な点をよりはっきりと浮かび上がらせるものだったでしょう。以下彼の要点をまとめてみます。まず彼が話したことは、アブラハムが神によってどんなに祝福されているかということ、そしてその彼の息子に妻を迎えるために私は使わされたということです。先に申し上げた通り、イサクは約束の地カナンを離れてはならないこと、したがってお相手の人はカナンの地に来る人でなければならないこと、もしカナンの地に来ようとしないならその人は御心の人ではないこと、あなたは事柄全体を導いてくださる神に信頼して行きなさいとアブラハムから使わされたことについて彼はまず話しました。次にしもべは42節から祈りつつことに当たったことを述べました。イサクの妻にふさわしい特性を挙げ、その人が分かるようにしてくださいと主に祈りました。するとリベカさんが現れて、まさにその通りの姿を見せてくれました。 私に水を飲ませてくれたばかりか、一緒にいたラクダのことも気にかけて、自発的、積極的に助けてくれました。そして、あなたはどこの家の娘さんですかと尋ねたところ、なんとアブラハムの兄弟を先祖に持つ人だったと知って、私は神を賛美しましたとしもべは述べました。そうして彼は49節でリベカの家の人に問います。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら私にそう言ってください。もしそうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。彼は自分が確信しているからといって自分の結論を相手に押し付けることはしませんでした。これは主の御心ですから受け入れてくださいとプレッシャーをかけるようなことはしませんでした。彼はここで話すべきことは話しましたが、相手の考えを尊重して耳を傾けました。もし主の導きの下にある人であれば、相手もこれを受け入れてくれるでしょう。しかし、そうでないなら、そうでないとはっきりと言ってくださいとも言います。その場合は、リベカは御心の人ではないということになり、また別の人を探し求めるということになります。しもべは、主が備えた方こそ最も良い方であるということを信じて、この家族にどうでしょうかとこの彼らの意見を問うたわけです。このようなアブラハムのしもべの証しと問いかけに対してリベカの家族はどう応答したでしょうか。50節から51節にラバンとベトエルが次のように答えたとあります。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りに、あなたのご主人の息子さんの妻となりますように。少し細かいですけれども、ベトエルという名前の人の方が父親であります。しかし、ラバンの後に名前が書かれていること、そしてまたこの箇所全体でラバンが終始、リーダーシップを取っていることからすると、父ベトエルはすでに高齢であり、家の責任はラバンが取ることになっていたと考えられます。この二人はしもべの話を聞いて、主の導きと受け止め、同意しました。アブラハムのしもべはこれを聞くや否や、地にひれ伏して主を礼拝します。そして銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与え、彼女の兄や母にも貴重な品々を贈りました。今日の結納にあたるものでしょう。そうしてから提供された食事を食べ、くつろぎました。次の日、しもべは早速アブラハムのところへ帰ろうとします。すると彼女の兄と母は言いました。娘をしばらく10日間ほど私たちのもとにとどまらせて、その後で行かせるようにしたいのですが。後のラバンのことを考慮しますと、何かここでもこう利益を得ようとしたのではないかとも勘ぐりたくなりますが、そこまでここでは見なくても良いのかもしれません。今日リベカが出発したらもう地上では会えないかもしれない。昨日結婚話が持ち上がって、今日娘が去るのではあんまりである、せめてもう数日間はという願いは自然であったと考えることができます。しかししもべは急ぎます。ことを伸ばすことは危険であると思っていたのかもしれません。あるいは高齢のアブラハムに一日でも早く朗報を届けたいと願ったからかもしれません。それで意見が分かれたため、リベカの家族は 娘の気持ちを聞いてみましょうと言います。そうして呼ばれたリベカは何と答えたでしょうか。この人と一緒に行くかと尋ねられた彼女は58節で、はい、行きますと言いました。これが決定的な言葉となります。そしてここにリベカの霊的な性質が示されていると言えます。彼女はカナンの地がどんな地なのか見たこともなかったでしょうし、また知らなかったでしょう。またイサクがどんな人なのか、アブラハムのしもべを通していくらかのことを知ったとはいえ、その姿を見たことはありませんし、詳しいことはまだほとんど分かりません。そんな彼女は行くかと尋ねられて、はい、行きますと言いました。これは誰かに似ていないでしょうか。それはアブラハムですね。アブラハムは創世記12章1節で、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいと神から言われました。ヘブル人への手紙11章8節には、この召しを受けた時にアブラハムはそれに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたとあります。リベカもある意味でそっくりですね。これから向かう地は知らない土地です。そこに行くためには生まれ育った地を離れなければなりません。しかし彼女はアブラハムのしもべの話を聞き、主を信じて行きますと答えました。アブラハムに似た信仰がここに見られます。そういう意味で彼女は女アブラハム、女におけるアブラハムと言われます。この彼女の表明によってことは決まりました。そこでリベカの家族は祝福の言葉を持って彼女を送り出します。60節で彼らはこのように言います。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。さてこの言葉はどこかで見たことがないでしょうか。すぐ言い当てられるとしたら、非常によく読んでおられるということになります。これは創世記22章17節の神様の言葉とそっくりです。アブラハムがイサクを捧げた後、神様がそれまでの約束を更新して言われた祝福の言葉です。あの神様の祝福の言葉と非常によく似ています。この類似はどのように考えたらよいのでしょうか。おそらく35節から36節でしもべはアブラハムが神から豊かに祝福されていることを話しました。この聖書に書かれているのはおそらくその話の要約であって、実際はもっと詳しく話したのではないかと思われます。しもべはアブラハムが受けた祝福は単なる物質的祝福ではなくて、神様との契約関係において与えられた祝福である。そしてその説明の中で神が語られた22章17節の言葉なども話したのではないかと思います。そういう神とアブラハムの生きた関係についての話を聞く中で、さっきのリベカの行きますという信仰の応答もあったのだと思います。そして彼女の家族もまるでその神様の言葉を映し出すかのように、その同じ言葉を持ってイサクの妻となるリベカの上に神の主なる神の祝福があるようにと祈ったのではないでしょうか。こうしてリベカはカナンの地に向かって出発します。 さて62節以降はいよいよイサクとリベカの結婚です。ここにもこの章全体を支配している神の摂理の御手が、まあ、そのようには明記はされていませんが生き生きと働いている様子が記されています。イサクはこの時ベールラハイロイ地方から帰ってきていました。もしそうでなければこのタイミングでリベカと会うことはありませんでした。ここにも神のお導きがあると見ることができます。彼は夕暮れ時野に散歩に出かけました。この散歩という言葉はどう訳すべきか意見が分かれる言葉です。ある人は黙想するために野に行ったと訳しており、また他の人は祈るために野に行ったと訳しています。そしてその説明としてイサクは母が亡くなった後の心の傷が癒されるために野で瞑想していたとか、あるいは妻を探しにしもべが出かけていることを知ってその導きのために、将来の伴侶のためにその生活のために祈っていたのだろうなどと言われます。そんな彼が目を上げてみるとちょうどラクダが近づいてきていました。またリベカもその時目を上げてイサクを見たと、まあ、まるで2人の目が合ったというような書き方がなされています、まあ、これも神様のタイミングですね。偶然ではなく神の摂理です。リベカはラクダから降ります。相手への敬意を示すためです。そして野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですかと尋ねます。しもべはあの方が私の主人ですと答えます。そこでリベカはベールを手に取って身を覆いました。イスラエルでは通常女性はベールで身を覆うことはしなかったようですが、婚約者の前ではベールで覆うのが礼儀だったようです。雅歌の4章3節、同じ雅歌6章7節などにそのことが暗示されています。そしてしもべはイサクに自分がしてきたことを残らず話しました。イサクはそれを聞いて受け止めたのでしょう。イサクは母サラの天幕にリベカを連れて行きます。これはサラがこれまで占めてきた位置をリベカが今後継ぐ人になるということを象徴するものでした。イサクはリベカを迎えて妻とし彼女を愛したとあります。主の導きのもと2人はこうして結婚しました。最後、イサクは母の亡き後慰めを得たとあります。これはリベカが母親の代わりになったという意味ではありません。確かに年寄り子として自分を産み育ててくれた母を失ったことはイサクにとって大きな悲しみだったでしょう。しかし彼は結びつくべき妻と結ばれることによって真の慰めを得たのです。創世記2章24節に、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるとあります。母とではなく妻と結びつくようにと人は神によってデザインされました。イサクはこの結婚においていわば独り立ちし、神が備えてくださった結びつくべき人と結ばれたのです。そしてそこに大きな慰めと安らぎ、幸いと喜びを得たのです。こうしてこのイサクとリベカがアブラハムとサラに代わって神の約束を引き継ぐ夫婦として誕生したということがここ ここに言われています。以上の創世記第24章、これは単なる結婚のおめでたい話ではありません。この章に一貫して流れているテーマはこれです。御言葉において約束を与えた神は、それを果たすために必要なものを必ず備えていてください。約束を与えた神は、そのために必要なものを必ず備えてくださる神である。イサクの結婚は一見困難な課題でした。約束の地にとどまって、果たしてどのようにして同じ信仰に立つ人と神の約束を担うものとなれるのか。それに対してこの章は、主がイサクの結婚相手をきちんと備えていてくださったということを語っています。そしてその相手はなんと遠い地に住む人でした。あの遠い地にいたリベカこそ、神がイサクの妻として備えていた器だったということをこの書は語っています。その神が備えたものた人を幸いなことに見出し、その人と結ばれたというのがこの創世記24章です。そのために必要とされるのはまず信仰です。神の御言葉から外れないことです。とにかく結婚をと急ぐあまり、基準を緩めるようなことをアブラハムはしませんでした。彼は妥協しませんでした。約束に忠実な神は必ず備えていてください。その神を仰いで、アブラハムもしもべもイサクも神が定めている枠を踏み越えず、その条件内にとどまりました。そして合わせて必要とされたのは祈りでした。主に信頼している者として主に祈ること。その時にどんなに不思議な仕方で、人間の思いを超える仕方で、神はご自身が備えた祝福へと導いてくださったかがこの章に描かれてきました。一つ一つの小さな動きにさえも神の摂理の御手がありました。そうした末に見出したリベカはまさに信仰の人でした。皆が見守る中、彼女は「はい、行きます」と明快に答えました。アブラハムを彷彿とさせるような神が備えた人でした。私たちも同じです。主は今日も摂理の御手を持って全てを導いておられます。私たちもいろいろな状況にぶつかって難しいと思う時が多々あります。その中で御言葉にその通り従っているとうまくいきそうにないと考えて、その基準を勝手に少し緩めようとする誘惑にさらされます。しかし私たちの目にうまくいきそうに思われるとか思われないということは、私たちにとって関係のないことです。私たちに求められていることは、ただ神を信じ御言葉に従って歩むだけです。神の主権を信じて祈りつつそうするだけです。その時に神が備えていてくださる祝福と解決に私たちは預かるものとされるのです。これは信仰によって主に従う歩みをしないとわからないことです。最初からその答えが見えているわけではありません。アブラハムも主を信じて、主が指示された山に登り、その山の上に行って初めて主の備えがあることを発見しました。今回のイサクの結婚も難しい状況の中で、主を信じて御言葉に従うということを第一にし、そこは譲らずに取り組んだその先に 楠しい主の備えがあったことを見出しました。神は今日も備えてくださる神です。私たちもその主を信じて主に従い、主が備えてくださっているものを見出すものとされたいと思います。私たちの思いをはるかに超えて主が備えておられるものを受け取り、そのことで神を賛美し、神をますます喜ぶ歩みへ進むものとされたいと思います。最後に先週もお読みしました箴言3章5節6節を読んで終わります。心を尽くして主により頼む、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。お祈りいたします。すべてを御手に収めて導いておられます天の父なる神様、イサクの結婚に関する創世記で最も長い章を読みました。あなたを信じ祈りながら求めたしもべはついにあなたが備えた器を見出しました。そのリベカと結ばれてイサクは深い慰めを得ました。ここにある原理は今日も同じです。どうぞあなたの御言葉に聞き祈りつつ従い、あなたが備えてくださるものを受け取る歩みへ進むものでありますように。自分の知恵や力によって真の祝福ではないものをつかみ、正しい道から外れるものではありませんように。どんなに難しく見える状況でもあなたは信じる者たち一人一人に良いものを備えてくださっています。そのことを信じてあなたに従い、あなたの摂理の御手により頼む平安と祝福に生きる者たちでありますように。そしてあなたが備えてくださる一番良いものを受け取って、あなたを褒めたたえ、あなたを何よりの喜びとする神の歩みへと、この週も私たちを一人一人励ましお導きくださいますようにお願いいたします。その方と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださる祝福の皆、主イエスキリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。